新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社チェーントップの提供でお届けします。チェーントップはブロックチェーンインテグレーターとして社会にブロックチェーンを実装することをミッションとして掲げるブロックチェーンテクノロジーカンパニーです。独自パブリックブロックチェーンタピルスを基盤として分散型 DX 開発プラットフォームを提供し、ブロックチェーンアプリケーションを高速に開発し提供いたします。ブロックチェーンを活用し DX を実現されたい企業のご担当者様はチェーントップまでぜひご連絡ください。 URL は https://www.chaintope.com/です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の17日木曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカ初、ワイオミング州でデジタル銀行クラーケンフィナンシャルが誕生。分散型金融プラットフォームのユニスワップがプロトコルトークンユニを発表。ワーナーメディア子会社ターナースポーツがブロックチェーンゲームプラットフォームブロックリートゲームスをローンチ。バハマ中央銀行がデジタル通貨を10月発行へ。ビットフライヤーが2020年8月の取引実績を発表。
一つ目のニュースいきます。アメリカの暗号資産取引所を運営するクラーケンがアメリカのワイオミング州よりクラーケンフィナンシャルの設立申請を認可されたことを発表したというニュースです。クラーケンフィナンシャルは連邦法及び州法で認められた銀行認可を受けたアメリカ史上初のデジタルアセット企業となります。またクラーケンフィナンシャルはデジタルアセットの包括的な預金引き取り、カストディ、受託サービスを提供する規制対象のアメリカ初の銀行となります。具体的にクラーケンフィナンシャルは暗号資産での請求書の支払いや給料の受け取り、投資や取引ポートフォリオへのデジタル資産の組み込みまでアメリカの顧客がデジタル資産と各国通貨の間でシームレスに銀行取引を行うことを可能にしていきます。クラーケンフィナンシャルの最高経営責任者であるデビッド・キニツキー氏は次のようにコメントしております。当社の理念や価値観と非常に合致した州で働けることに感激しております。ワイオミング州は思慮深い規制がいかにしてフィンテック企業のイノベーションを促進できるかを示す稀有な例です。発表文によると、クラーケンフィナンシャルは1年目にデジタル資産のカストディ、要求払い預金口座、当座預金口座、電子送金、資金調達などのサービスを開始する予定とのことです。そして将来的には一般ユーザーのニーズを満たすべく、信託勘定、デビットカード、資金証明、現金の確認などのサービスを展開していく予定とのことです。補足をします。クラーケンが銀行免許を取得した理由は、クラーケンのビジョンを実現するためだと伝えております。クラーケンのビジョンは、クリプトエコノミクスと既存の金融エコシステムをつなぐ、世界中で信頼される架け橋となることです。発表文では、デジタル銀行運営の認可を得ることで、サードパーティーの金融機関に取引業務などを依存することなく、ユーザーの利益のためだけに独立した立場で、銀行業務を遂行できるようになるでしょう、と伝えられております。続いてのニュースいきます。分散型金融プラットフォームを提供するユニスワップがガバナンストークン、ユニを発行し、流動性マイニングを行うことを9月16日に発表したというニュースです。流動性マイニングは日本時間の2020年9月18日午前9時に開始される予定です。分散型金融の観点で言及されている流動性マイニングとは、ユーザーが分散型プラットフォームにトークンを供給し、その証明として供給したトークンを示す LP トークンを別のスマートコントラクトに供給することで、プラットフォーム側からガバナンストークンを配布される仕組みのことです。リリースによると、ユニスワップはすでに10億ユニを発行しているとのことです。10億ユニの 60% はユニスワップのコミュニティメンバーへ、21.51% は現在と将来の従業員へ、17.8% は投資家へ、0.069% はアドバイザーへ配布されることが決められております。また2020年9月1日に発行総額の 15% が過去の流動性提供者、ユニスワップを利用したことがあるユーザーなどにすでに配布されており、引き出すことが可能になっているとのことです。ユニスワップは全体供給量の 43% を今後4年間にわたってグランツ、コミュニティイニシアチブ、流動性マイニング、その他のプログラムなどを通じて継続的に配布していく予定とのことです。 ユニスワップはコミュニティ供給総量4億3000万ユニを1年目に 40%、2年目に 30%、3年目に 20%、4年目に 10% と配布をしていきます。最初の流動性マイニング期間は2020年9月18日午前9時から2020年11月17日午前9時までと設定されております。また、マイニング可能な流動性プールは ESA-USDT、ESA-USDC、ESA-DAI、ESA-WBTC の4ペアでそれぞれプールに流動性供給を行っているトークンをスマートコントラクトにロックすることでユニが付与される設計です。最初の流動性マイニングでは1年目の供給量の 34.4% にあたる500万ユニがプールされる予定です。そして暗号資産取引所バイナンスがユニ BTC、ユニ BNB、ユニ BUSD、ユニ USDT の4つのペアでの取り扱いの開始をしたことを9月17日に発表しております。
続いてのニュースいきます。アメリカ総合メディア企業ワーナーメディアの子会社であるターナースポーツがブロックチェーンプラットフォームブロックリートゲームスをローンチしたことを9月16日発表しました。なおこのプラットフォーム初のゲームタイトルブロックリートゴルフのローンチも合わせて発表がされています。ブロックリートゲームスではプレイヤーが NFT で構築されたデジタルアスリートブロックリートを収集、トレーニング、トレードなどを行い賞金やタイトルを獲得し競い合うということです。さらにプレイヤーはブロックリートゲームスのオープンマーケットプレイスを通じてブロックリートの売買をすることも可能ということです。ターナースポーツはビットペイとの提携によりブロックリートやゲーム内アイテムを暗号資産でも販売をする予定ということです。対象通貨はビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、リップルのほかドルペックのステーブルコインもサポートする予定ということです。続いてのニュースいきます。中南米バハマ国の中央銀行であるバハマ中央銀行 CBOB がデジタル通貨 CBDC サンドドルを10月に発行予定であることを9月15日ブルームバーグが報じました。ブルームバーグの報道によるとサンドドルはアメリカドルのペック通貨でもあるバハマドルと1対1で裏付けされるということです。バハマ中央銀行の e ソリューション担当アシスタントマネージャーであるチャオジェン・チェン氏は700以上の島を有するバハマの離島の住民の多くはデジタル決済インフラや銀行インフラにアクセスできませんとブルームバーグの取材に対し述べており、サンドドルの発行がバハマにおいての金融包摂を目的にしたものであることを説明しています。またチェン氏は私たちは主権国家として必要なものに合わせてこの取り組みとソリューションをカスタマイズしなければなりませんでしたとコメントをしています。補足をします。バハマ中央銀行は2018年に CBDC の導入計画を発表し、昨年12月にバハマのエグズマ島とアバコ島でサンドドルのパイロット運用を行っていました。サンドドルの開発にはエンゼアリミテッドとシンガポールのブロックチェーン開発企業ジネシスが協力をしています。複数の島で構成されるバハマはコスト削減のために銀行の支店の閉鎖が加速したことにより、金融サービスへのアクセスが困難な人々が増加しています。そこでモバイルで扱うサンドドルを発行することによって金融包摂を促進する狙いです。なおバハマ国民の 90% が携帯電話を所有しており、その普及率は高いようです。
続いてのニュースは、暗号資産取引所を運営する株式会社ビットフライヤーが T ポイントプログラムや取引所など各サービスにおける2020年8月の取引実績を9月17日に発表したというニュースです。T ポイントプログラムとは、ユーザーがビットフライヤーのアカウントと T ポイントアカウントを連携し、所有する T ポイントを最低100ポイントからビットコインに交換することができるサービスのことです。発表によると、8月の T ポイントからビットコインへの交換数量は7月比 1.8 倍。また、8月の月間交換利用者数は前月比 1.9 倍に。そして、ビットフライヤーアカウントと T ポイントアカウントの8月の連携者数は7月比 3.8 倍になっていたとのことです。ビットフライヤーマーケットアナリスト兼トレジャーリーブ部長の金光みどり氏は次のようにコメントしております。ビットコインの価格上昇については、コロナショックを受けて世界的な金融緩和が進んでおり、個人が投機的に買う投資対象からインフレヘッジとして機関投資家も買う資産へと見方が変わってきていることが影響しているのではないでしょうか。日本においても機関投資家の参入が今後見られるのではないかと考えております。またイーサリアムの価格上昇については分散型金融で注目を集めていることが影響しています。それらを背景にビットコインやイーサリアムの価格が上昇したことで、これまで口座開設をして様子を見ていたお客様も暗号資産取引を始めたのかもしれません。 T ポイントプログラム利用者数増加の背景も同様に、ビットコインの価格上昇に伴いニーズが伸びているのだと思います。T ポイントを使ってビットコインを購入することができるので、初心者のお客様を中心にご好評いただいております。
はい、本日のニュースは以上となります。そして本日もイベントのご案内をさせていただきます。来る9月29日火曜日14時から開催いたします。 新しい経済編集部と企業向けブロックチェーンプラットフォームコルダを提供する SBI R3 ジャパン株式会社が無料オンラインイベント企業のデジタルトランスフォーメーションとブロックチェーンの実用化を開催いたします。こちらブロックチェーン業界のみならずデジタルトランスフォーメーションをご検討の多くのビジネスパーソンの方に学びを提供するイベントとなっております。無料ですのでぜひ振るってご参加していただければと思います。そして本日のご紹介はイベント当日の15時20分から15時50分まで開催される3番目のセッション、企業はコルダをどのように実装するべきかの登壇者を紹介させていただきます。登壇者には株式会社 CAC ビジネス統括本部デジタルソリューションビジネスユニットデジタル IT プロダクト部デジタルイノベーショングループフェローである藪下智博氏、そして TIS 株式会社インダストリー事業統括本部インダストリー事業推進部ブロックチェーン推進室主査である山崎清樹氏、そしてコンセンサスベース株式会社創業者兼 CEO である下博氏、そして株式会社レイヤー X のシニアソフトウェアアーキテクトである高際修氏、そして新しい経済編集部より武田正弘がモデレーターを務めさせていただきます。イベント参加申し込みにつきましては新しい経済のイベント告知記事から PTX のお申し込みページに行っていただくか、もしくは PTX 上で新しいひらがな経済漢字で検索していただければイベントページ見つかると思います。ぜひ振るってご参加のほどよろしくお願いいたします。この番組は株式会社チェーントップの提供でお届けしました。そしてそんなチェーントップのメンバーが執筆した書籍、ブロックチェーンが開く新しい経済が幻冬舎より好評発売中です。大きな社会変革をもたらすブロックチェーン技術を具体的にどのように様々なビジネスや産業で活用していくべきか、あらゆる業界のビジネスパーソンが知るべきブロックチェーンの知識とビジネス活用事例が学べる一冊となっています。ぜひとも全国書店、ネット書店でお買い求めいただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。